Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。2026回2月25日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはお家には帰ってるんですが、今買い物したものを冷蔵庫に詰め込んでますので、もうちょっとしたら、出てきますよ。はい、お散歩さんこんばんは。ちょっと待ってね、今コインを入れるんでね、コインを、よいしょ。ジミーちゃん、ケイちゃんこんばんは。ジミーちゃんは買い物の最中かな。お疲れ様です。今日は天気予報が出て、夕方からずっと雨が降ってます。まあ、音が入るほどではないかなという気はしますが、あ、って言っとったらなんか雨粒がでかくなってきたかな。今天気予報が出て、雨の中の収録っていうか、まあ傘差してやってるわけじゃないですけどね。関東はこのあと降り出すのかな。明日も雨、あ、日中は止むのかな。でまた夜に雨。いつもと大して変わらない天気予報かな。西日本は日中は日差しが届いて花粉も飛ぶらしいですけどね。ただ夜にはまた雨が降る予報なんですけどね。北海道だけは明日は朝から穏やかな天気らしいですよ。ケイちゃんとこだけ一番良さそうですよ。ジミちゃんは猫綱。はい、コマクさんこんばんは。ジミーちゃん一旦車の中から、そう、今日は車の中からです。はい、というわけで、まあスタートもね遅くなったんで、本編の方行ってみたいと思いますよ。ちょっと待ってね、リンクをコピーするんでね。はい、それではまず最初のニュースからいきたいと思います。iPhone マニアさんにあった記事です。新型肺炎の影響で中国での iPhone 需要が減少という記事が上がってました。新型コロナウイルスの影響で中国での1月における iPhone 需要が昨年12月と比べて大きく減少したことが分かりましたということで、まあ iPhone 買ってる場合じゃないですよね、中国は。外へも出るなっていう話なんでね。 まあこれはまだまだ収束も見えない状況から2月の需要もさらに下がる可能性が高いということだそうですよ。まあしょうがないでしょうね。iPhone の生産台数はどうなんだ。生産も減ってるだろうけども、iPhone が店頭から消えてるとか在庫がなくなってるっていう話はあんまし聞かないような気がしますけども、まあ在庫はそこそこ確保されてるのかなということです。キーちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
おーい、はい、中国12月に比べて 28% 需要が下落したということはそうですけどもね。
需要なの、
iPhone の売れ行きがね、中国での iPhone の売れ行きが、悪くなったよということなんですが、これは今 iPhone の話なんですけども、 iPad がね中国で売り上げが増加っていうニュースが上がってるんですよ。iPhone マニアさん
のニュース
です。
貼りましょうか。
新型コロナウイルスの影響で中国国内の iPad の売り上げが増加、自宅学習などに使用ということで、コロナウイルスの影響で学校とかが閉鎖されてて、どうも中国は在宅で授業を受けるっていうのをやり始めてますよね、今週の頭あたりから。で当然それを受けようとするとパソコンなりタブレットなりがどうも必要になるらしいんですよ。で持ってる方はいいんだけど、持ってない方は授業が受けられないという状況が起こるんで、iPad の売り上げが iPhone とは逆に伸びているということはそうですね。リモートワークや自宅学習する人が増えているのが原因と。なので、オンラインではね売り切れが続出しているらしいんですよ。家電量販店はもちろん、アップルストアのオンライン
も、
アップルストアのオンライン在庫はあるんだけど値上げされてますね。
マスクじゃないんだっけ。
アップルストア上の販売価格より10.2 インチ iPad の 32GB が200元3150円 128GB モデルは100元約1575円値上げになってるそうですよ。
これって中国は足りてないのかな。
だからタブレットの需要は増えてるってことだよな。自宅学習するための子供も使うし、大人もテレワークとか自宅で仕事ができる人はタブレットとかパソコンを使って仕事をやっぱりするんじゃない？ということで、まあ、iPhone の売れ行きは落ちてるけども逆に iPad は好調に売れてるということらしいですよ。下手すると日本も在宅勤務のためにパソコンとかタブレット用意してねって話になるかもしれないから、今のうちに買っといた方がいいかもよ。
誰に言うと、
日本の皆さんに、 iPad 持ってない人に。アメリカンさん、アオちゃんこんばんは。
こんばんは。
コハクさん、中国の宅配業者は地獄を見てるね。そうだね。はい、それでは次、気になる気になる、
あ、ごめん、いや、ケイちゃんとコハクさんにこんばんはって言ったの。はい、
はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル2020年3月以降に実施する地図データの収集箇所の情報を公開、車両徒歩ともに収集都市を拡大という記事が上がってました。これは日本のお話です。 アップルがアップルマップで利用する地図データの収集に関する情報を公開しているアップルマップ画像収集作業についてのページを更新しており、2020年3月以降に実施する場所に関する情報を公開していますということですね。地図データの収集は車両による収集に加え、昨年9月より徒歩での収集も開始されており、収集したデータは Apple マップの品質向上や、ルックアラウンド機能に使用されますということで、この Apple マップの画像収集作業についてというページを開くとですね、これから3月からこんなとこを情報収集して回るよっていうのが出てきます。車両による収集期間3月から10月まで、宮城県仙台市とか東京都中央区港区江東区渋谷区神奈川県相模原市石川県金沢市広島県広島市香川県高松市福島県福島市あいやごめん福岡県福岡市ですね。あと4月から10月までに歩くとこっていうのはずらーっと出てますね。茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、あと下がっていくと島根はないです。ちょっと下見しといたけど歩行者による収集っていうのも3月から10月に行われます。東京、神奈川、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良で9月から10月にかけて歩行者による収集を行う期間場所が、東京都。中国地方は車両で回る広島県広島市だけかな。まあしょうがないかな、
寂しいな
まあでもこれオリンピックに間に合わせるわけじゃないんだよな。お尻が10月って切ってるから、まあ特にオリンピックに向けてというわけではなさそうですね。まあオリンピックの時に公開できるデータもあることはあるんでしょうけどもね、はい、早く島根に来てねって感じだね。
一生来ない、ね、
一生ってことはないと思うけどな。
もう来るくらいよ。
アメリカンさん、学校も何年か先には進学しない、あ、通学しないで自宅でタブレットやパソコンで授業を受けるようになる、なりそうですね。でもそんなことしたら給食食べられないからつまんない。
あなたはもう行かんけいいよ。
まあね。はい、それでは次はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。次期 iPhone12 超近距離無線 LAN 規格 IEEE802.11AY をサポートはてなという記事が上がってました。Apple はギガビット Wi-Fi 技術として主に屋内におけるデバイス間でのデータ転送性能を大幅に向上させると考えられますが、スマートデバイスのためのジェスチャー認識、健康や見守り、個人認証、自動車内のモニターなどのユースケースも想定された技術のため、多方面で使用される可能性がありますということで、今の iPhone 11シリーズは 802.11AC?前対応してたのかな ?AN?AC? と思いますけども、今年の秋に発売されるであろう次期 iPhone、iPhone12? こちらはさらに上の AY、11AY に対応するんじゃないかと。 いうことらしいですね。ただ iPhone が 11AY に対応したとしても、ルーターが AY に対応したルーターを用意しないとダメなんでね。iPhone に載せたからってすぐドーンって普及するような企画ではないと思いますけどね、はい、Wi-Fi AY 対応になるらしいですよ。 AY になったからどんなに便利になるかっていうのは今一つ分かってないですけどね。はい、それでは次の記事、 iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、ビデオにフィルターを適用する方法を動画で紹介という記事が上がってました。アップルジャパンは2月23日公式 YouTube チャンネルでサポート動画、 iPhone、iPad、iPod Touch でビデオにフィルターを適用する方法を公開しましたということですね。 iOS 13や iPadOS では写真編集で使うフィルターをビデオ編集にもビデオ編集でも利用することができますと。フィルターは色合いが鮮やかになるビビッド、劇的な印象になるドラマチック、白黒のコントラストが際立つノアールなど全10種類が用意されていますと。フィルターを適用するには写真アプリでビデオを開き、画面右上の編集をタップして、画面下にある丸が3つ重なったフィルターボタンをタップしますと。でここの中でフィルターを選び、チェックマークをタップすれば完了ですと。撮った後で編集、まあ、フィルターをかけることができますよってことらしいですね。映画のような綺麗な動画がこれを使えば撮れるんじゃないかな。まあ、元の動画を撮影する技術がないとダメだろうけどね。
センスがないとね。
ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。下の方へずっと下がっていくと、このビデオにフィルターを適用する方法という YouTube のリンクがあります。あとそれ以外にビデオを切り取りトリミングする方法とか、iPhone でスローモーションのタイミングを調整する方法とか、リンクがついてますんで、そちらも見てみてください。ジミーちゃん、わーいわい。わーいわい。わーいわい。のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事です。気になるキナーさんの方にあった記事です。ソフトバンク3月12日より新料金プランメリハリプランとミニフィットプランを提供開始へという記事が上がってました。本日ソフトバンクが新しい料金サービスとしてメリハリプランとミニフィットプランの申し込み受付を3月12日より開始すると発表しました。メリハリプランは毎月 50GB まで利用できるデータ容量に加え、対象の動画サービスや SNS が使い放題となる動画 SNS 放題の対象サービスが利用できる料金サービスで、各種割引により月額3480円から利用でき、動画 SNS 放題の対象サービスの利用分を含めた月間のデータ使用量が 2GB 以下だったときには自動的に1500円割引になるプランですと。ミニフィットプランは毎月のデータ使用量に応じて3段階の定額料、1GB まで、2GB まで、5GB までが自動的に適用される料金プランで、基本プランと新たに提供するデータプランミニフィットの総称で、各種割引により月額1980円から利用が可能ですと。これは今あるサービスに名前をちょっと変えるんですよね。で今あるサービスに何が追加されたのかっていうと、月額のデータ使用量が少なかったらその分割引しますよっていうのがこのプランにはひっついてくるということみたいですね。 これは3月12日から受付を開始だから、今入ってるプランはそのままなんだよな多分。
私も変えられるのかな。
変えられますよ。月ちゃんはそれこそまだホワイトプランが、ホワイトプラン使ったままでしょ。
うん、
でもそれは変えることは可能です。でも今の料金プランにはあのかけ放題ってのは別料金で払わなきゃいけないからね。
あ、そうなんだ。
うん、
どっちがいい。
データを使う、データを多く使うんであれば変えた方がいいかもしれないな。
いや、人に比べたら Wi-Fi 環境の中で使うことが多いけど、そんなに、あ、今ツイキャスの時ぐらいかな、パケット食ってるの。
うん、あ、ただ月ちゃんが契約してるホワイトプランっていうのはその端末料金の割引がある頃の料金プランじゃない。今端末の割引がない状態になってるから、もしかしたらちょっと割高になってるかもしれないね、今のプランよりは。ホワイトプランは。
あ、そうなんだ。
本体もう払い終わって本体代払ってないわけでしょ今は。
うん、
今純粋な通信料金だけでしょ。うん、
よくわからん、なんかややこしい。
まあ確かにな、携帯電話料金はややこしいわな。、
うん、
はい、そしてもう一つソフトバンク絡みです。キナキナさんの方にあった記事です。ソフトバンクアメリカ放題の内容を3月7日に改定、対象機種の追加やスプリント以外のネットワークは利用可能にという記事が上がってました。従来は iPhone および iPad にしていた対象機種に加えて全てのソフトバンクの機種が追加されますと。このアメリカ放題って iPhone と iPad だけだったんですね今まで。知らなかった。また通信事業者もスプリントコーポレーション以外にも対象に追加され、これによりネットワークを気にすることなく快適に利用できるようになります。さらにサービス利用料が無料化され、申し込み不要で利用可能となりますと。改定後に利用するには、使用する機種のデータローミングの設定をオンにする必要がありますということで、アメリカ国内行くと通話、SMS、データ通信が、まあ、使い放題、追加料金なしで使えますよっていうサービスですね、ソフトバンクの。こちらが、まあ、いい方向に、利用者にとっていい方向に改定されますよってことだそうですよ。はい、それでは最後のニュースは、エンガジェット日本語版にあった記事です。Android スマホ版モバイルスイカ26日から年会費無料に、携帯向けサービスは終了という記事が上がってました。これは私知らなかったんですが、 iPhone のスイカ、モバイルスイカ年会費は必要ないはずなんですけども、 Android 版の方は年会費取ってたんですね。これ1030円、これが2月26日以降年会費の設定がなくなりますということだそうです。で、まあ Android 使ってる方はそんなに多くないと思いますけども、もしかしたら使ってる人がいるかもしれない、携帯、昔のフィーチャーフォン、あの iPhone に Suica がついてない頃には Suica 使うためにフィーチャーフォンを別に持ってるとかっていう方もいらっしゃったと思いますけども、フィーチャーフォン向けのモバイルスイカサービスが終了しますと。ほとんどの機種について2月25日でモバイルスイカサービスの提供が終了するということなんで、まあ今もう iPhone でスイカ使えるようになってるから、スイカのためにフ フィーチャーフォン用意してる人は少ないと思いますけども、もしまだ利用していらっしゃる方は2月25日をもって、終了、まあ、ほとんどの機種ということはそうですけどね、気をつけいただきたいと思います。ちなみに、ドコモの SH01J や au のアクオス系シリーズなど Android ベースの携帯電話についてはサービス終了日が異なるということで、こちらの方は今年の12月22日まではモバイルスイカサービス利用できるそうですが、まあそれ以降やっぱり使えなくなるということですんで、お気をつけいただきたいと思います。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、
25
昨日の24日、2025回が上がって、サウちゃんが認定整備済み品、MacBook Air 狙おうかな。狙って。
狙っちゃって、狙っちゃって。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが2025回拝聴、ヒゲダン7ヶ月で全員が既婚者に、こういうケースも珍しいかってことで、
そう、これ夕べ夜中に速報が流れてきてたよ。残りの一人も結婚しちゃったって。元 E ガールだから。
実は E ガールズの人、うん、で熱愛の報道されとったんだけど、
うん、
なんかあの奈良ちゃんって言うんですけどね、この最後の一人、奈良ちゃんなんか。昨日ラジオで、なんかラジオか、なんかのラジオかなんかの生放送で言うたっちゃったかな。
はあ、オールナイトかなんかか、ほんじゃん。
いや、なんかね、私がし、なんかラジコで来るよとかって言って、なんか大騒ぎしてたんですけど、うん、あの、うちの、あの、ヒゲダン大好き、チームの
中で。ヒゲダン仲間が。
うん、そのなんか動画とかも上げてくれとったけど、
うん、
うん、そう、なんかお相手は噂になっていたって言ったのと、
それは、
うん、私は知らなくて、朝いっぱいなんかフェイスブックにあの数字がついてるから、ふんと思って見たら、
うん、
なんか昨日みんな寝られん、興奮して寝られんとかって書いてましたね、ファンは。
いや、プッシュが来た時にスキちゃんにそのニュースの記事コピペして送ろうかなと思ったけど、いや待てよ、これ見てまた寝られんやんなったら困るなと思って送んなかったんですけどね。
昨日爆睡してました。
そうか。はい、うん、ありがとうございます。以上かな。
ありがとうございます。うん、以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ね、
した
なんかえらい、
あれ
すごい、なんか音声プツプツしてますよ
今。こっちはね、応答を待ってますっていう警告メッセージが出るんだな。
え、聞こえないです。
いや、聞こえてるよ、聞こえてます。
でもなんか声がすごい途切れるよ。
うん、遅延もあるのかな。
どうしたらいい。
なんか面白い話があればそのまま喋っちゃってください。
いや
もう面白くないけど、スキちゃんの歯が腫れてるというか、歯がグラグラしてるというか。うん、ちょっと遅延がでかいな。
なんか話がしにくいね。
まあ、今日はそのところで終わっときますか。
はい、
はい、まあ歯医者行った話はまた明日ってことで、以上空海 IT ニュース2026回2月25日でした。お届けしたのは、
皆さんの歯を大事にしてくださいね、本当に本当に本当に、のすきちゃんと。
なかなか歯医者でね、3ヶ月おきに本当は行った方がいいんだろうけどね、行く時間のないみっさんでした。
みっさんは時間いっぱいあるじゃん。
え時間ないよ。
あるよ、
だって一人で準備してんだもん、収録の。
でも寝てたじゃん。
それではまた明日。三四
だんだんものだんだ ん,
だ ん, だんあれ遅延がなくなったかも。
え、じゃあ喋ろうか。
いいよ喋っても。だんだんは言ったけど、
みんなだんだんって言ってくれたけど、もうやめようか。
明日に撮っとき。
いやー、そんなね楽しい話じゃないから喋りたくないよ、そのことは。あ、うん、あの皆さん、いい歯医者があったら教えてください。
そう、東京にはいい歯医者いっぱいあるでしょ。
やっぱり違うんかな、技術とか。
違うでしょう。
でもお金もその分高いんだろうね。
行くのが大変だからね。歯は気をつけようね。
Soraumi IT News.